京都市京セラ美術館アートカフェタイム。この時間は京都市京セラ美術館から気軽に楽しめるアート情報をお届けします。こんにちは、京都市京セラ美術館学芸員の森光彦です。
こんにちは、森さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お久しぶりにいらしていただきましたけど、森さんに
ありがとうございます、
はい、今日はどんなお話を持ってきてくださったんでしょうか。
今日はですね、京都市京セラ美術館で現在行っている、日本画の展覧会の、ご紹介で参りました。
わー、楽しみです。よろしくお願いいたします。はい、今日今度はどの、作家さんの展覧会なんでしょうか。
タイトルが竹内栖鳳、破壊と創生のエネルギーという展覧会なんですね。
なんかもうタイトルだけでもエネルギッシュな感じがしますけれども、
ね、結構なんかすごそうですよね。すごそう、
はい、そうですよね。竹内栖鳳という日本画家さんのっていうことなんですね。
そうなんです。これは京都市京セラ美術館、京都市美術館の開館90周年記念という一つの、周年を記念した大きな展覧会なんですが、
はい、
その展覧会するときに、どの作家さんを扱おうということを考えたときに、近代の日本画家で、非常に大きな功績を残した竹内栖鳳さんの展覧会をしようと。
じゃあもう人気があって、もう皆さん、ごめんなさい、私はあまり美術に疎い方なので、存じ上げなかったんですけれども、人気のあるもう大家と言われる方なんですね。
もう京都の近代京都画壇で誰をやるんだって言った、上村松園も人気なんですが、それと並ぶぐらいやっぱ竹内栖鳳さんっていうのは描いてる絵もものすごくうまかったし、技術も素晴らしかったし、なおかつその、有名 で、この竹内栖鳳さんっていうのは、幕末に生まれて、昭和の初期ぐらいまで、78歳まで長く生きた日本画家さんなんですが、
はい、
その間に、京都画壇の中でものすごく影響力を持っていて、弟子ももう100人近く、すごい弟子の数で、もう京都画壇の第一人者ですよね。
ということなんですね。じゃあもうファンの方もたくさんいらっしゃるのかなとは思うんですけど、やっぱり私のようにまだ全然知らないよっていう方も聞いてくださっていると思うので、ちょっと竹内栖鳳さんの絵について、またこの展覧会の魅力についていろいろ伺いたいと思います。
はい、
はい、お願いいたします。
はい、
で実はね、こんな知りませんって言いながらですね、ちょっとどんなのかなと思って、私先日見に行かせていただいたんですけど、
ありがとうございます、
はい、なんか日本画っていうのだと、なんかこう私イメージとしてこう静かな絵っていうイメージが勝手に先入観であったんですけど、それはガラッと覆されるようなダイナミックな絵が多いような気がしました。
いや、そうなんですよね。なのでその、今回も実はその、破壊と創生のエネルギーという、仰々しいタイトルをある種つけているわけですが、そのエネルギーという、日本画にエネルギーっていうのが、どれぐらい反映されているのかっていう、おっしゃっていただいた通り、その日本画ってね、なんかこう花鳥風月でおとなしくて、静かでっていうようなそのイメージもなんとなくあるかなと思うんですが、この竹内栖鳳さんの絵の場合っていうのは、栖鳳さんが活躍した時代というのも、江戸時代が終わって明治時代になって、新しい日本画を作らなきゃいけないということを言っていた、ちょうどその時代に若手から中堅としてその活躍していた画家さんなので、とにかくその、従来なかったような新しい生き生きとしたダイナミックな迫力のある日本画を作りたいっていう意識が結構強かった人なんですよね。
なるほどね。なんかそうおっしゃっているのがすごくよくわかる作風だなというふうに、作風もなんかだんだんこう年代によってはちょっと違うのかもしれないんですけど、そのおっしゃっているこうエネルギッシュなダイナミックな感じの絵がすごく多く見えてて、私はとても好きでした。
ありがとうございます。そうなんですよね。実は、今回 の竹内栖鳳展っていうのはもう大回顧展なので、竹内栖鳳が、修行し始めた若手の10代の頃から、78歳70代になってから作った ようなものまで、まあ、年代順に主にこうぐるっと見られるように展示をしているんですが、最初の修行時代の方っていうのは、割に自分のお師匠さんより前の人が書いていたような伝統的な、まあ、龍書いてみたり、うん、鯉書いてみたり、
はい、
まあ、そういうようなその日本画っていうのを書いていて、うん、この頃もそのエネルギーないかといえば若手にしてはエネルギーが結構満ち満ち溢れている んですが、本格的にもうエネルギーが爆発してるなと思うのは、うん、やはり30代になってから、まあ、この人はその、より新たなる日本画というものを求めてヨーロッパに西洋美術の勉強に行くんですよね。
なんですね、はい、
で西洋美術を取り入れて、うん、でさらにまた新しい日本画を作りたいということを言うんですけど、でそのヨーロッパから帰ってきてからの例えばその大画面の作品にライオン描いてみたりとかですね、
はい、そうなんですよね、
そういう作品見るとエネルギー、
はい、
やっぱ思いますよね、
はい、もうその迫力に圧倒されるような絵がたくさんあって、でそういやそう今おっしゃっていただいたようにそのヨーロッパからなんかこう絵日記か絵はがきかなんかかな、なんか、
はい、
っていうのも展示されてたんですけど、はい、そこにすごくなんかきっと興奮されてたんだろうなって思われる、
大興奮ですよ ね,
ね、それが伝わってくるそういう資料的な展示もあったりして、で次のお部屋に進んでいくとそのダイナミックな絵がドーンと並んでいて、うん、そうなんですよね、日本画で、あ、虎はもしかしたら日本画出てくるかもしれないんですけど、はいはい、象とか、
うんうん、
あでもね、多分今思い浮かべられた竹内製法をご存じなくて日本画で虎とか象とか思われたら多分ねあんな感じって思われると、
うんうんうんうん、
多分ねあると思うんですけど全然違います、
うん、結構ねその、まあ、屏風の大画面6曲1層というその屏風の大画面に本当にそのもうはみ出んばかりのね、
あ、そうですね、
像を描いていたりとか、まあ、これはそのヨーロッパに行く例えば途中で、まあ、当時はその、当時というと明治の33年に西方はヨーロッパに渡るわけですが、
はい、
当時はその船旅ですから飛行機ないですから、
そうですよね、はいはい、
なのでずっとそのアジアからその船でずっとヨーロッパまで行くわけですよね、船旅、
そうか、はい、
まあ、ヨーロッパ自体にはその半年ほどいたわけですが、でその途中で、まあ、ああいうそのアジアとかを通ってる時にああいうそのアジア像を見たりとかするわけですよ。
なるほど。
で、ヨーロッパではそのもちろん西洋美術も見るんだけれども、はい、それと同時に西洋の動物園とかに通って動物園にいるライオンを見たりとかして、なのでその実際に、まあ、実物を見て、あ、本物はこんなのだったのか、要は、近世以前の虎っていうのはなんとなくその狩野派とか書いているような獅子図とかいう、
は
い
は
い、ね、江戸時代以前のまあ、誰もまだ見たことがない、
そうですよ、ね、
要するに伝説上の、
はい、
動物として
想像の動物ですよね、
書いていたものが、はい、でヨーロッパ行ってライオンを見て帰ってきて、西方がもう非常にリアルなライオンを、しかもその伝統的に日本画の画材で描くものですから、みんなすごいびっくりしたわけですよね。
いやーだと思います、うん、いや今でもびっくりしますいや素晴らしいなと思って、はい、で先ほどもちょっと森さんといろいろお話してたんですけど、森さんおすすめの絵としてはお部屋がすごいお部屋があるんですよね。
そうなんです、まあ2つ目の部屋第2室に入っていただくとですね、まあ、これ割に縦長の広い部屋になるんですが、そこに西方が描いたそのライオンとか象とかも含めてその大画面のその金屏風がですねわーっと相互に並んでる部屋っていうのがあるので、多分そこはねもう部屋に入っていただいただけで結構圧倒されるんじゃないかなって。も
うまさしくそうでした、はい、で屏風の大きさを皆さんどう想像されてるかなと思いますけど、かなり大きな屏風ですよね。
だいたいそうですね、まあ、背丈が170センチぐらいで、
で
横幅がまあ完全に開いてしまうともう4メートル近くなったりして、まあ、かなり大きなものなんですよ ね、まあ、それを覆っているわけですが、
はい、いやでもね今高さ170センチっておっしゃったんですけど、もうその絵の迫力から感じると それぐらいじゃなくてもっと高いようにもっと大きいように感じました。なんかもう部屋中金屏風になっていて、そこにそのダイナミックな製法の絵がダーンってあって、いやもうねぜひあそこに佇んでいただきたい。
あ、よかったです。
いやよ、 あそこ大好きでした。私もしばらくじっといました。でその屏風、そのき、そうなんですよね、金屏風に書かれている、そうなんですよね、これあのごめんなさい、一人ごとみたいに言ってますけど、金屏風にだって直接書いてるんですよね。
そうです、もう本当に金キラ金で、はい、ね、ちょっと見ようによっては眩しいって感じになるんですが、はいはい、眩しいぐらいの金屏風、はい、多いのは金屏風にその、上から大胆にその墨を一気呵成にこう、勢いよくその腕を振ってですね、迫力のある絵を描くっていうことをよくしてるんですよね。
あ、そうなんですね。いやもうそうなんですよ、こうずっと、ね、見ながら最初素晴らしいわって思いながら、どうやって描か、これ直接描かはったんかなとかいろいろ考えながら見てたんですけど、やっぱりそうなんですね、直接描かれているものだったんですね。
直接描いてるんですね。まあ、まずその金屏風の場合は、はい、その金の下地みたいなものを作るので、まあ、金箔をその画面に貼って、はい、まあ、金の大画面を作ったりとか、あるいはちょっとその金色の絵の具を作って画面全体にその均一に塗ってから金のキャンパスを作ってから、まあ、日本画なのにキャンパスっていうのもおかしな話ですが、
いえいえ、
そこに描き始めるんですよね。で日本画っていうのは基本的にやっぱりあんまり、ちょっとずつ描いて描き直したりとかっていうのがあんまできないような種類の絵画なんですよ。もう結構一発描き、もう線を決めて描いてしまう、でもう失敗したらもうそのでまた最初からやり直すみたいな。
あ、そうなんですね。いや一緒にね、実は下絵っていうか、うん、下絵って言ったらいいのかな、
下絵で大丈夫ですね。
下絵で大丈夫ですかね、うん、元になる絵をこう展示されてて、はい、それがねそれがねっていう、まあ、当たり前、下絵なんだから当たり前といえば当たり前なんですけど、本番の絵と同じものがまず下絵で描かれてて、うん、いやあれすごい情熱で描かないと描けない下絵が描かれてて、それ以上の情熱を持ってまた本番の絵を描かれてたんですよね、
うんうん、
でいうのがすごいと思って。
ありがとうございます。そうなんですよ。だから今回実はまあその下絵と本画っていうのをその、はい、並べて展示するっていうのがまあ結構その一つの挑戦というか、まあ、どういうふうに見られるかなと思いながら挑戦的に展示したところではあるんですが、下絵、まあ、下絵ってほとんどその、まあ、完成品の本画と大きさほぼ同じ原寸大で最終的には下絵を描いて、まあ、それをまあ本画に反映させていくっていうことなんですが、まあ、大体ね皆さんこう絵とかをその下絵描いて、まあ、そこにその色塗ったりすると
はい、はい、
なんかその下絵の時は線がすごい元気でこういうのをまあちょっとその難しい用語で初発性っていう初めてに発する性格で初発性っていう、はい、まあ、こういうその最初に描いた時の勢いとかがやっぱいいなっていうのがなんかだんだんその色塗って完成品に近づけていくと、あれなんかこんな絵やったっけ、
はい、
みたいなことってね、経験としてあると思うんですけど、はい、西方さんの場合は今回下絵とその本画を並べてみると、その下絵の時にあったその最初の初発性のその生き生きとした感じとか線の元気さみたいな、まさにエネルギーですよね。でそういうものが全然損なわれることなく、
はい、
本画でも生き生きしてるやん。
そうなんです。
それがよく分かっていただけるかなと思って展示してみたんですけど、ね、
もうまさしくそうでした。よくぞ並べてくださってありがとうございますっていう感じでした。いやだからそこになんかね、よくこう他の展覧会、洋画の展覧会とかで修作って言って書かれている時には、うん、まあ、それをなんかこう直していって違うポーズになってたりとか、なんかそういう違いを楽しむような下絵っていうのは見たことがあったんですけど、もうまさしくそのままの下絵でそれが両方素晴らしいっていうのが本当に感激しました
ね。いやもうそんな言っていただいたら成功でしたね。よかったです。
ぜひねこれ皆さんにも 私みたいに、よくわからないものでも感じることはできるので、ぜひご覧になっていただきたいなって思いました。
そうですね、初めての方にこそ竹内製法ってどんな画家だったのかっていうのをちょっと改めて、うん、出会いに来てほしいですよ ね、
はい、で今このダイナミックな話ばっかりしてるんですけど、なんか実は竹内製法さんってスズメがお好きだったらしくて、ね、あっちこっちにスズメの絵が出てくるんですよね。
そうなんです、まあ、この辺のメリハリも、まあ、本人のやっぱり素晴らしく技術のあるところで、
はい、
描くときにはそのライオンの、ね、大画面 のダイナミックな絵を描いておきながら、一方でなんかものすごく可愛らしい子犬を描いたりとか、
はい、そうそう、
可愛らしいウサギ描いたりとか、
はい、
魚、漁港で見たカツオを描いたりとか、あるいは、まあ、庭に来てるスズメ描いたりとか、なんかそういうこうすっごい身近な、
はい、
本当に何でもないささやかな日常みたいなものをささっと描いて、しかもそれは抜群にうまいというね、なんかそういう可愛いっていう、は
い、
その感じもあるんですよね。
そうなんです、可愛い絵はね本当に可愛くって繊細で、なんかねこうなんかこう愛情を感じるようなこう可愛い絵が描いてあるので、そういうのお好きな方もきっと楽しめる、
ぜひ、
はい、そんな展覧会かなと思います。いや、なんかめっちゃ私が熱持って語ってしまいました、ね、
いやありがとうございました、
はい、いやなんかね本当にどなたも楽しめる、まあ、もちろんお好きな方ももちろん楽しんでいただけるような展覧会だと思いますので、ぜひご覧になっていただきたいなというふうに思います。はい、竹内製法展なんですけれども、はい、こちら竹内製法破壊と創生のエネルギーというタイトルになっています。もう展覧会始まっていまして、ね、前期と後期があるんです。で前期は11月の5日の日曜日までとなっています。で後期が月曜日の休館日を挟んで11月7日の火曜日から12月3日の日曜日までとなっています。本館の南回廊1階で今展覧会やっていらっしゃいます。でなので前期と後期でまた作品がちょっと一部入れ替わるっていうことですよね。
結構大きく入れ替わります。
大きく入れ替わるんだそうです、はい、なのでちょっと私が熱持って喋ってたのは11月5日までにぜひご覧いただきたいと思いますので、はいはい、また後期にねまた違う作品が拝見できるということで楽しみですね。こちらも楽しみにしたいと思います。ぜひお越しになっていただきたいと思います。いやなんかもうあっという間にこんな時間になってしまいました。森さん素敵なお話をありがとうございました。
どうもありがとうございました、
はい、今日お話を伺いましたのは京都市京セラ美術館学芸員の森光彦さんでした。次回は11月の20日が京都市京セラ美術館アートカフェタイムになります。お楽しみに。